東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
養老の次のツボっては四川というツボです。前腕の後ろの外側の真ん中あたりに骨の上にちょっと指で触るというとくぼみがあります。でそこに四川がありますけれども、このツボっては小腸経と神経の絡結です。まあ、小腸の気神経の中に入っていくという連絡口なんですけれども、この四川の特別な使い方としては皮膚の表面に油脂いっぱいできている場合なんですけれども、この四川使うと非常にいいらしいです。その時に補給したりすると体の油脂取れると言われています。実際使ったことないんですけども、そういう機能があるというのは書物の中には書いてあります。その次のツボ、肘のところにある小海、小さい海って書きますけども、五行穴の中の五穴で五行の属性は土です。小腸の五行の属性は火ですから、火星土では、つまり小腸系の枯血です。小腸系の枯血ですから、小腸系射するときにこの枯血使います。小腸系の実症の場合、あるいは急症の場合、新しい症状の場合はこの枯血使います。小海から上腕のところに小腸系の経血はないんだけど、腕と肩のつながっているところに肩底というツボがあります。肩底ツボ、肩甲骨と腕と交差しているところではありますけれども、このツボ痛い方は非常に多いです。肩底の上に十余というツボがあります。十余のツボは後ろの肩甲骨の上棘と腕とつながっているところなんですけれども、ここも小腸系が詰まっている場合は腕後ろの方に回らなくなったり、後ろに上げることができなくなったりとか、そういう場合はこの十余よく詰まったりします。この十余っていうのは小腸系と陽陰脈と陽陽脈の解決でもありますので、結構重要なツボではあります。十余から小腸系も肩甲骨の中に入っていきます。肩甲骨の上通ってジグザグして、でここの肩甲骨の上にいくつかのツボがあります。まず最初、肩甲骨真ん中よりちょっと下のところに天宗というツボがあります。でこのツボは痛い方は非常に多いです。滞っている方って、だいたい肩甲骨の周り痛いという方は天宗で押すと結構激痛という方が非常に多いです。小腸の気っていうのは肩甲骨を通るわけですから、肩甲骨の周りは全部滞っている場合なんですね。痛いところであちこちあるでしたら、小腸の気はあんまりお腹の中にたどっていかない。ですからお腹冷える人というのはだいたいこの肩甲骨を凝ったりします。逆に肩甲骨を凝りやすい人というのはお腹冷えていると判断してもいいと思います。その場合は肩甲骨の周りをほぐしてあげるとお腹の方ポカポカなってくるという方は非常に多いです。特にこの天宗なんですけども、詰まりやすい方は非常に多いですから、そういうところをほぐすのは非常に重要です。あと天宗ってちょうど胸の裏の方にありますので、このツボっていうのは乳がんとか乳腺炎とか病気ある場合は天宗をよく刺激してあげると乳がんと乳腺炎の治療の効果があります。肩甲骨のところに平風とか極炎とか腱外油とか腱重油とか非常に重要なツボがありますけれども、肩甲骨の周り凝る方ってこういうところも大体詰まってます。で特にこの腱外油腱重油あたりなんですけども、首の横の頸椎の凹凸から筋肉下がってきて、肩甲骨のこの内側の角のところでつながっていきます。だいたいこの腱重油と腱外油あたりです。こういったところの筋肉でよく特に疲労しやすくなるところです。特に下向いて作業多い場合は後ろのこの筋肉ずっと引っ張っている状態ですので、肩凝るというのはこの首からこの肩甲骨までの筋肉ずっと引っ張っている状態ですので、筋膜を引っ張られて緊張して気血の流れが悪くなります。強く引っ張ったりすると余計にその筋肉で緊張ひどくなりますので、場合によってそういったところに血液の中のカルシウムそこで沈着してしまって、肩甲骨の内側のカードのところガチガチって非常に硬いっていう方は非常に多いです。腱外油、腱重油、あと上の首の横の天宗とか天陽とかそういったところ、天宗と天陽で大体 頸椎の凹凸ところなんです。そこから小腸圏の頸筋が下がってきて、この腱蓋腰、腱柱のあたりとつながっているわけですから、でここの筋肉緩めてあげるといいです。頬骨の下のところ、目尻のすぐ下でくぼんでいるところに腱梁というツボがあります。だいたい三叉神経痛とか顔面麻痺の場合はこの腱梁をよく使ったりしますけども、で小腸圏の最後のツボっては長丘、耳の耳珠のほぼ真ん中の頬骨の下のところに前のくぼみがありますので、その中に長丘というツボがあります。この頬骨の下の耳鳴りとか難聴とか、あと中耳炎とか、そういった耳のトラブルの場合はこの長丘よく使います。最後、小腸圏をまとめますと、小腸圏の経脈、小指の外側からスタートして手首通って、ですから手首の動きが悪い時に小腸圏の経血使いますし、で肘のところ通るから肘の後ろのトラブルの場合はこの小腸圏の経血使います。肩甲骨の中に入りますから、肩甲骨の周りのトラブル、肩こりとか寝違いとか、これも小腸圏と関係しますし、小腸圏の経脈、小腸の中に入っていきますから、お腹冷える人というのはだいたい肩甲骨周り凝っている方ですから、でその場合は小腸圏の経血も使いますし、小腸圏の経血首の横を通りますので、首周りがあまり良くないという場合は、まあ、大体小腸圏の滞りですから小腸圏の経血使います。頬の横を通りますので、顔面麻痺とか三叉神経痛とかそういった症状、耳の中に入っていきます、目の中に入ります、耳のトラブルとか目のトラブルの時にも小腸圏と関係します。あと小腸では下腹部の温度を司るっていう役割ですので、下腹部冷えによるいろんな症状の場合は、まず小腸圏の流れを良くしてあげる必要があります。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。